山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学工学部土木環境工学科の木村達樹さんに、大学での学びや部活動について伺った模様をお送りします。では木村さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村さんは工学部土木環境工学科に所属されているということなんですが、普段はどんな勉強や研究をされているんですか？
はい、地下水の同位対比といって、まあ、簡単に言うと水の重さを測ってその水の起源を調べる研究を行ってます。で、個人的には南アルプスに工場を作りたいっていう会社と共同で行おうとしていて、その水の地下水の同位対比を測って水の起源を調べて、その水の起源の場所を調べて、その水が南アルプスの山々から本当に来ているかとか、そこを植林してさらにその地下水を守るみたいな取り組みにつなげることをしています。
水がどこから来てるかって分かるものなんですか？
そうなんですね。自分も入って初めて知ったんですけど、の標高によって水の重さが違くて、軽いと標高が高くて、重いと標高が低い場所に降った水っていうことが分かって、なのでその近所に降った雨なのか、それとも山に降った雨なのかっていうのが分かります。
そうなんですね、はい、水の重さで来た場所が分かるんですね、
はい、
そういったところも面白さを今お話聞いていても感じますけれども、そこを研究につなげているということなんですね。
はい、
はい、まあ、勉強のお話を伺いましたけれども、ここからは部活のお話も伺いたいんですが、木村さん今どんな部活に入ってるんですか？
はい、私は3つ所属していて、アメフト部、エリア放送局、ジャズサークルというのに入ってます。
3つも入ってるんですか？
はい、
忙しいですね。
忙しいですね。夕方はほとんど毎日部活とかサークルがあるっていう状態ですね。
そうなんですね、はい、なんかこうそれぞれのね、どれもこう全く違うジャンルっていうのもまたすごいなと思うんですけれども、これ全部こなしていくのって難しくないですか？
そうですね。でも、まあ、1日にかぶってないんで、毎日違うことがやれるっていうのは楽しいし、やりがいを感じますね。
まあそうなんですね。何かこういろんなことをやっていくコツみたいなのってありますか？
そうですね、私は予定が詰まっていて、忙しい方がやる気が出るタイプで、逆に例えば雨とかで部活がオフとかになると、勉強する気も起きなくて、何もしなくて3時間ダラダラしちゃうみたいな感じの性格なので、詰まってた方がやる気が出ます。先日占い番組を見た時に、手相にド M 線っていうのがあるっていうのを見て、で自分あるのかなと思ったらあって、
あ
なんかそういう人はなんか自分を追い込んだ方がパフォーマンスが向上する傾向があるっていうのを聞いて、逆にこの話を聞いてからさらに予定詰め込むようになりました。
そうなんですね、はい、じゃあもう、 こうスケジュールは毎日目いっぱい入ってる。
そうですね、そっちの方がやる気が出ます、
でもこう自分の中で自分のパフォーマンスを上げたりモチベーションを上げる方法っていうのをしっかり持ってるんですね。
そうですね、それは結構意識してますね、はい、
もう充実した学生生活見えてきましたけれども、先ほど、ね、3つのサークル部活に入ってるってお話ありましたが、中でもやっぱりアメフト部に力を入れてらっしゃるんでしょうか？
そうですね、アメフト部では部長も務めさせていただいてて、日数も週の中でも占める割合が大きいので力入れてます。
アメフト部の部長さんなんですね、
はい、
みんなを引っ張ってる立場も担ってるんですか？
そうですね、
それは忙しいな。私アメフトってあまり詳しくないんですけれども、アメフトの魅力ってどんなところですか？
アメフトを見る分には、運動神経抜群の人が圧倒的な身体能力で、本当にこの人たち人間なのかみたいなスーパープレーするのが見ていてたまらないですね。でやることにおいては、ただ見るとなんかすごい筋肉マッチョの人がぶつかる試合だと思うんですけど、でも 頭脳戦でもあるのでそこが魅力的です。また高校でどんなスポーツをやっている人でも活躍できるポジションがあることも魅力の一つです。足が速い人も逆に体が重くて足が遅い人もボールは投げることが得意な人も蹴るのが得意な人も自分の個性を生かして活躍できるのが魅力です。
あ、それぞれのポジションで生かせる能力っていうのが違うわけですね。
そうですね。
ちなみに木村さんはアメフトもともとやってたんですか？
やってないです。高校生までサッカーをしていて。
あ、そうなんですね。あのサッカーをやっていてアメフトに生かせることってどんなことですか？
とボールを蹴るポジションっていうのがあるので、そのキッカーっていう役割と、あとサッカーはずっと走ってるスポーツなので体力が必要なんですけど、私はレシーバーというボールをキャッチするポジションもしてるんですけど、それにもおいて体力とか走る走力も役に立ってるなと思います。
あ、じゃあこうそれぞれのスポーツでやっぱり活かせるところがあるわけですね。
はい、
はい。そしてもともとね経験されてたわけではないということですけれども、こうなんでアメフトをあえて選んだんですか？
はい、まず新しいスポーツがしたいっていうのがあって、大学でその新歓期間に探してたんですけど、
はい、
その新歓期間にちょうどアメフト部の新歓でバーベキューが行われてて、そこであの神戸牛が出るらしいっていう噂を聞いて、
お
それで友人と一緒にバーベキューを行って、
はい、
まずアイシールド21という漫画を読んでいたので、アメフトというスポーツがどんなスポーツなのかを知っていたのと、そこのバーベキューで先輩たちといろいろお話しさせていただいたんですけど、とても面白くて魅力的で、こんな人と一緒に部活したら楽しいだろうなって思ったのがきっかけです。あと同じ学科の先輩がいて、その先輩とも話しさせていただいて、入ったら過去問とか教科書をあげるよみたいな話を聞いて、であと逆に過去問を持ってるか持ってないかで結構成績が変わってくるというか、その大学で生きていくには過去問が必要みたいな話も聞いて、これは入るしかないと思ってアメフト部に入りました。
あ、実際に入ってみてどうでしたか？
実際に入ってみてみんな仲が良くて、すごい先輩たちも喋りやすくてとても楽しい部活です。またその過去問も結構だいぶ役に立つ
学校の、ね、成績にも反映されてくるわけですね。
おかげさまで良くなりました。
まあやっぱりそういうところでね、人と人とのつながりというか関係性作っていくっていうのもすごく大事なことですよね。
そうですね。
はい。まあ、そしてアメフト部というと練習量も結構多いんじゃないかなっていうイメージありますが、活動内容どんな感じですか？
はい。平日は月曜日と木曜日の夕方5時から8時まで、休日は日曜日の朝9時から12時まで行ってます。場所は山梨大学東グラウンドで練習しています。夏休みや祝日の時は月曜や木曜日でも朝9時から12時のお昼に練習しています。
はい、まあ、結構こう盛んにね活動しているということもありますけれども、なんかこうオフになるシーズンとかもあるんですか？
はい、冬1月2月のはシーズンオフになるので練習もオフになります。で2ヶ月ぐらいオフになるので、その間はまあ、帰省したり旅に出たりと好きなことができるので、それもうちの部活の魅力です。
うん、木村さんはどこか行かれましたか？
私は去年はちょうど親戚からモンキー50っていう自分の腰より小さい原付をもらったのと、いとこが広島県にいて、なんか遊びに行きたいねって話をその以前からしてて、そのもらった時にこれで広島行けんのかなって思って、で実際にその2ヶ月というか、まあ2ヶ月のうちの2週間を使って広島までの原付往復1500キロ旅ってのに出ました。
うわまあでも今ね時間がある時だからこそできるチャレンジということで、どうでした？楽しかったですか？
楽しかったですね。なんか旅先ならではの出会いとかそういうのもあって、あと普段会っても久しぶりぐらいのいとこなんですけど、その時会った時はもうあーやっと会えたっていうなんか謎の感動もあって、それもわざわざ1週間かけて行ったので、だからこその体験ができたなっていうのは思います。
すごくこういい経験が詰まった2週間だったんですね。はい、まあ、そんなお話も聞かせていただきましたが、おそらくアメフト部でもいろんな思い出ができたんじゃないかなと思いますけれども、何か印象に残っているものってありますか？
やはり一回一回の練習がすごい、やっぱり私は高校生までサッカーをしていたので、と体をぶつけるスポーツっていうのがすごい大変で、1年生の時は首を捻挫したり、首を捻挫ってあんま聞かないと思うんですけど、首を捻挫したり、あとは肉離れをしたり、つい最近だと左膝の靭帯をちょっと伸ばしちゃったりもしたんですけど、一つ一つがやはり初めてのスポーツならではの辛さがあったっていうのは思い出ですね。あと1年生の間は毎回先輩が、毎練習後に先輩がご飯をおごってくださるので、それはすごい嬉しいし楽しいんですけど、1ヶ月ぐらい連続で駅前の大黒っていう、家系のラーメン屋があるんですけど、ちょっと油米のラーメンなんですけど、毎回そこっていう日が続いて、もうあ、きついって本当に思い出の一つですね。
あ、アメフト部からしたらもう行きつけというか、みんな行く場所なんですね。
逆に今だと、当時は味も薄さとか全部普通にしてたんですけど、今は逆にもう食べ慣れてきて、味濃いめじゃないとちょっと薄く感じるぐらい
に物足りないって
なりましたね。
あ、そうですか。
味濃いめでもまくれるようになりました、
全部、
はい、
あ、すごいですね。まあ若いからこそっていう感じもしますけれどもね。でもなんかきっと卒業したら思い出の味になるんだろうななんて思いました。はい、まあ楽しいお話たくさん聞かせていただきましたけれども、では最後になりますが、番組をお聞きの学生さんなどにメッセージお願いできますか。
はい、私はさっき言った通りに、体が大きかったりぶつかるのが好きだったわけではなくて、まあ、少し軽い気持ちでアメフト部に入ったので、とその当時はチーム最弱で、ぶつかるのも痛いし怪我もするしで、何度もやめたいと思ったんですけど、でも諦めずに練習を続けてたら、今ではアメフトというスポーツを心から楽しいと思いますし、アメフト部入ってよかったって思えるので、つまり最初は不安でも、やっぱり挑戦してみることは大切だなと思います。でまた今就活生なんですけど、その辛いことをどうしたのかっていうのをすごい聞かれるので、なんかあえて辛いことをするっていうのは大切ではないかなって思います。それにおいてはやっぱりアメフト部に入るのはおすすめです。
あ、そういう経験が必ず大変なことを乗り越えるっていう経験ができるってことですね。
はいはい、チームもお仲いいし助け合って、自分も1年生の時に辞めたいって何度も思ったんですけど、その先輩からアドバイスをもらえたり、逆に同期からなんか愛のあるいじりを受けたり、そういうので、でももうちょっと頑張ろうとか、ありましたね。
あ、すごくやっぱりいい経験、そして楽しい思い出がたくさんできたんだなっていうのが伝わってきました。
はい、
あと木村さんから最後にもう一言あるということなんですが。
そうですね、やっぱコロナの影響もあるんですけど、トレーニングルームが以前よりも自由に使えなくて、筋トレが思うようにできないっていうのがあるので、早く自由に使えるようになったらなっていう思いはあります。またあと県内にアメフト部がある大学っていうのが少ないので、練習試合が頻繁に行えなくて、やっぱその年に数回ある試合で初めての試合、対外試合っていうことになってしまうので、もし練習試合してくれるよっていうところがあったら声をかけてほしいです。また選手マネージャーは一年中募集しているので、もしアイシールド214でアメフト興味あるんだよねとか、そういう子がいたら声かけてほしいです。
まずこうちょっとでも興味があったら、まずはね、
はい、
あの体験してみてほしいですよね。
そうですね、
そういう体験とかもできるんですか。
体験できます。
あ、じゃあいつでもお待ちしてますということですね。
はい、体験メニューと普段の練習メニューってあるんですけど、初めて来た子が来た時にはもうすぐに体験メニューの体験練習メニューになるので、
へー、
ぜひ来てください。
ぜひね、皆さん少しでも興味を持たれたらアメフト部にということですね。
ご飯食べたい人でもおごってあげるんで、最初の目的はそれでもいいんですよ。自分も実際神戸牛食べたいなと思って行ったんで、まあ、その最初のきっかけなんでもいいので、ちょっと興味あったら来てほしいなって思います。
木村さんがおごってくれる。
はい、おごります。
優しい先輩ですね。
何でもおごります。
ありがとうございます。言わせちゃいましたけれどもね。木村さん、今日は本当に充実した大学生活のお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は山梨大学工学部 土木環境工学科の木村達樹さんに大学での学びや部活動について伺った模様をお送りしました。今日はアメフト部のお話を中心に伺いましたけどね、その他にもエリア放送局とかジャズサークルとか、なんかやりたいことは何でも積極的にチャレンジしていく、そういう姿勢がある方なんだなっていうのも感じましたし、あとは部活とかね、サークルとかでは後輩がその場に親しみやすいような、そんな雰囲気を作ってくれる先輩なんだろうなということも感じました。お話に出てきましたけれども、アメフト部部員マネージャーの募集もしているということで、ツイッター山梨大学アメフト部で検索をしてみてくださいね。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。